田久美子のスイングタイム。皆様こんばんは、ジャズシンガー飯田久美子です。週末の23時、皆様1週間お疲れ様でございました。ここからの30分は心地よいおしゃべりと音楽の中で、1週間の疲れや緊張から心も体も解放され、私と一緒にゆらゆらスイングしてみませんか。時には素敵なゲストをお招きしてお話を伺いたいと思っています。本日は、玉川学園の大先輩でいらっしゃる設楽紘二様をゲストにお迎えしております。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは、パーソナリティジャズシンガー飯田久美子です。それでは最初の1曲目、設楽紘二様オリジナル Angel What I Can I Do、 もう何も、3曲メドレーをお聴きください。
傷つけ合う人々、 こともできない。What shall I do? What can I do? 今溢れる涙を止めることもできない。 What shall I do? What can I do?できることはただ一つ、あなたを愛し続けること。Someday you'll be angelFlying over the sky, la 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 la. I feel so nice to come into my mind. からでもいらない。この声もいらない。近づいて行きます。
素晴らしい、オリジナル曲をね聴いていただきました。では改めてご紹介させてください。音楽家でプロデューサーでいらっしゃいます玉川学園のね、大大大先輩になり、 設楽浩二様、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。設楽浩二です。
はい、もうねご自身の番組もねお持ちでどんどん配信していらっしゃる大先輩で、なんとお年申し上げてよろしいですか？
この間80になったばっかりなんですよ。
素晴らしい。
あの玉川学園の今もう理事長になっちゃったのかな、はい、あの吉明さん。
あ、はいはいはいはい、
ずっと学長でね、はい、今度息子さんで
も今理事になったんですね。
理事長かなんか。
あ、そうなんですね。
うん、彼は同級生なんですよ。
え、小学部とかの
小学校中学校高校まで、あ、高校は途中で彼はあのアメリカのとこ行っちゃったのかな。
なる、そうなんですね。うん、
だからあのもうなんかそういう、
そうですか、
あの玉川の親父の、はいはい、孫だから、
はい、そうですよね、
直接あの小原国吉さんの授業を受けたり、はい、僕が映画やってたんで、うんうん、礼拝なんかで、あ、キラカラスの設楽浩二君ちょっとこっち来なさいみたいなことを言ってくれたりとか、
は
い
は
い、
そうですか、
すごい可愛がっていただいた。
それは
懐かしいですね。
そうですか。いやいや、素晴らしい今楽曲でございましたけど、詞も曲も設楽大先輩のあれですね。
そうですね、あの最初のねエンジェルっていうのは出演した、うん、あれで、英語の詞は、うん、小林敦子っていう子が一緒に書いてくれて、うんうんうん、あとさあの出演した佐藤玲子っていう子も一緒になんかその詞を作って、
なるほど、なんかミュージカルの中のね、
そうミュージカルの中のあれで、なんか懐かしいですね、今聞くと、
うん、
なんか1980年代が通ってくるっていうような、そんなあれで、音楽ってそれを聞くとスーッとそれを作った頃とか やった頃とかって
戻りますよ ね、
うん、いうところに飛んでいけちゃうっていうのかな、かね、それがやっぱり音楽の力って。
そうですよね、万国共通ね、もう
すごいですね、
音楽何をね、やっぱり同じ。
さあ、で僕は自己紹介を、
はいはい、どうぞお願いします。
最初はですね、あの音楽はもちろんあの3歳でやってたんですけど、うん、あの3つ年上に姉がいて、はい、で姉がピアノ習いにしてたんですよ、
はい、
でなんかいつも姉ちゃんにこうくっついててたんで、うん、僕も習いに行くって言って、うん、でこうそれこそ待ってる間あれしてたらなんか退屈しちゃって、うん、僕も弾いてみたいって言ったら、じゃあこうちゃんピアノ弾いてみるみたいな形で、うん、あの椅子に乗っけて、でその頃はほら高さが調節する椅子なんかないから、うんうん、先生の膝に乗っけ て、うん、ピアノ弾いたら、うん、ちょっとそっくり返ったらなんか背中がとってもいい気持ちがしたんで、
あ、先生のね、
そう先生のなんか柔らかいものが、
うん、女性の先生だったん
ですね、はい、それで音楽が好きになりました。
なるほど、そういう動機もあるんですね。
それがもう3歳で音楽をやり始めたきっかけで、
はい、
で5歳の時たまたま映画を見に行ったら、あの監督にスカウトされて、うん、で急になんかその映画が子役としてデビューすることになって、うんうんうん、もう1年間でそれこそ10本ぐらいの
子役として、
子役として小津安二郎とかってね、小津さんの作品とかもういくつか出て、うんうん、であれよあれよという間に、うん、その後小学校入った後は松竹だけじゃなくて東宝の映画で原節子さんと一緒になったりとか、うん、あと黄色いカラスって映画はそれこそアカデミー賞の外国映画賞を取ったりとか、うんうん、あと中学の時にやって日本では封切んなかったんですけど、うん、パール・バックスさんって大地を描いたすごい有名な作家が、うん、あのそれこそ大津波ってビッグウェーブっていう、うんうん、でそれをあの日本で、うん、あの撮るっていうん でそれ、僕が主役になって、
でそれ何歳ぐらいですか？
ね、14歳かな、
うんうんうん、
で僕が大人になった役が それこそもう亡くなっちゃいましたけど、伊丹十三さん、
おーおー、うーん、
ね、あの早川清志郎さんなんか出たりとかね、日本では不義なかったんですけど、
あ、
でそれがなんとその時の英語の先生がすっごく綺麗な人で、うん、英語の発音を教えてくれんで、
うん、
どっかで見たことあるなと思ったら、うん、リコーランの山口芳子さん、
あ、これは多分ね60歳以上の人だったら分かる、
ね、
だけど若い人は分かんないかもしれないですね。もうね、
やっぱりすっごい、
ね、美しかったですか、
うん、だから原節子さんにも抱っこしていただきましたけど、
ま、
うん、もうなんかその頃の、ね、素敵な人に、うん、全部会えたっていうのは今思うと幸せ。
あれ山口さんその後なんか国会議員になられたんですよね。
そうです、そうですよ、そうですよ、ね、そうですよ、うんうん、大高さんとか
ね、そうですよね、
あれで、
そうでしたか、う
ん、だけどあの だから高校の3年のギリギリのところまで最後にテレビ出たのがお花班って NHK であった。
お花班、はい、はいはい、あれ の朝ドラですね、はい、
柏山文枝さんが、ね、で息子が津川雅彦さんで、うんうん、その津川雅彦さん あの次男になって出たのがテレビが最後かな。
なるほど。でちょっとごめんなさい、ここでちょっと休憩入れますね、はい、そんな、はい、あの区切ってしまってごめんなさいね、うん、そのお花班での時にも子役で、はいはい、子役というかもうある程度大きくなって、
映画もお花班があったんですけど。
あ、そうなんですか。
そう、岩下志麻さんがお花班やって。
あら、知らなかったです。で
映画の方は僕は弟の役で、
うんうん、
あの出て、うん、で音大に入ったらもう作曲の先生が、う
ん、国立音大に入られて、はい、
すごく厳しくて、ね、一切そういうことやるんだったらもうやめなさい、どっちをやるんだみたいな。あ、
芸能活動はダメですよということで
一切。もうなんかね、すごい高田三郎さんってもう亡くなりました、はいはいはい、すごい厳しい先生で、はい
はい、高田三郎さんいっぱい合唱曲も書いてらっしゃるね。
もう厳しくて厳しくて、うんうん、なんかそれこそあの靴下にちょこっと赤いこうワンポイントなんか入ったりなんかする靴下ってあるじゃないですか、うんうん、でそんな靴下履いてるからお前は安っぽい曲しか書けないとかね。
あ、なんかもうあの昭和のね、その時代のね、
なんかね、うん、
ポピュラーミュージックとかダメだったんですね。
そうそう、じゃあもう絶対あの徹夜して書いてった譜面をビリッと破いたりなんかして、うん、こんなのは音楽ではないとかって言われたりとかね。いやだから多摩川にいる時はね、うん、もう曲が小学校の時から、うん、山行って作曲したりとかなんとかって自由研究もやってたんで、なんかもう曲作るのが楽しくてしょうがなかったんですけど、音大行ったら逆にばったりできなくなっちゃいました。
なんかこう自由なことが自由なことができない、表現ができなくなってしま
う。そうそうそうそう、
格調高いクラシカルのものじゃないと、
うん、もうだから
ダメだったっていうか、
本当に一人だけこう劣等生みたいな感じで、音大時代は暗黒時代でしたね。
あ、じゃあちょっとなんか思うようなことができなかったっていうか、
ね、そうですね、うん、で音大卒業して、う
んうん、作曲家でいらっしゃったんですよね。そうで、音大の
たまたまだから作曲家は無理だと思ってたのが、うん、あの最初にそのピアノの話をした時に、うんうん、ピアノで超音っていうのをやってたから、はいはいはい、超音が良かったんで、うん、総合点で、うん、君は多分来年だねなんて言われてたのに入れちゃったから、うんうん、まだ何にもほとんど、だって玉川学園の高校ってさ、うんうんうん、大工しかやらないから、
あ、その時代はね、
そう、楽天なんて何にもやらないから
ああ音楽的なね、
そうそう、だから、うんうん、ピアノは弾けるけど、うんうん、あの1度からソは5度とかって、うんうん、でもその、あのシャープはとかっていうと5度半とかなんて言ってるようなあれでしたからね、うんうんうん、
ただ耳は良かったわけですよね。
そうそう、だからそれが、はいはい、あのまあ、子役やった時もあの超音が良かったから、うん、おじさんでも何でもその先生の言う通りに喋、うんうん、れるっていうか、うん、
なるほどね、
うん、だからそれが良かった面もあるし、うん、だからどうだったのかなとは思いますけどね、うん、ただだから音大出てほとんどなんか音楽も嫌だななんて思ってた時に、うん、渋谷歩いてたら、うん、なんかジャンジャンっていうお店があって、
あ、はいはい、
で僕の知ってる林隆三が出てたんで、
じゃあシャンソニエでしたっけね、ジャンジャンって。
その頃はね、うん、シャンソニエというより本当にあのフランスのカフェみたいな、うん、あの食べるものでは落語もあるし、うん、それこそシャンソンもあるし、まあ、
エンタメ系みたいな、
そうそう、詩の朗読もあるし、うん、中にはほら岡倉っていうの、
あ、はいはいはい、なんかそんなのもあったんですか、か
傘持ってこうま、回すみた
いな。岡倉は神様にやりそうなのだから、なんてい うんですかね、
うん、あの傘持って
大道芸に近いような、
そういうのも あったりとかね、落語もあったりとかっていう中で音楽もあるみたいな、
末広亭みたいなところでやってるような、いろんななんかこう娯楽のね、うんうん、
でその中でたまたま行ったらそのピアノの人が僕はちょっと田舎に帰んないから、うん、なんないから設楽君ピアノやらないみたいなことで、でピアノやってそこでピアニストとして、まあ、専属みたいで入ったらそこに浅川真紀が来たりとかなんとかっていう、
箱で入ったんですね。
そうですそうです。ただ箱って言っても毎日音楽があるわけではないから、うんうん、月のうち15日ぐらいはですかね。ただ企画みたいのするのも企画部みたいのがあったから、うんうん、じゃあビートルズを日本語でやろうとかいろんな企画を出したりしてね、うん、で真紀さんとやったらすごく真紀さんに、うん、浅川真紀に気に入られて、うんうんうん、もうそれこそあのジャンジャンだけじゃなくて私のステージ、うん、ピアノ一本で、
うん、
あれ地方付き合ってよなんて、
なるほど、
はい、言うんでピアノ一人で行ったり、うんうん、あと真紀さんと野坂さんと
野坂作家の、
うんうんうん、から加藤時子さんとの3人のステージみたいなのを、うんうんうん、東京と大阪と金沢かな、うん、で全部伴奏して、うん、野坂さんなんてあんな、ね、大島さんと
喧嘩するみ
たいな、
うんしてね、
怖い人かなと思ったら、うん、設楽さん僕音楽は全然分かんないんでよろしくお願いします。
シャンソンとか歌われるんですか。
いやだからマリリン・モンロー、うん、ノーリターンとかって、うん、彼もほら何曲か、うん、野坂さん の自分の
オリジナル戯曲みたいな
歌を持ってた
んで、ね、味がありますよね。となんかうまいとかというよりもね、なんかこう
でちょうどその頃拓郎なんかがこう出てきたりじゃんじゃんにね、でみんな東京出てきて一旗あげようって、うん、で東京の人間はどうしようってんで、じゃあちょっと海外に行って勉強しようって言うんで、うん、最初ヨーロッパ行きたかったんですけどね、うん、マキがほらこのステージだけはやってこれだけはやってみたいなことで、うん、もう
話してもらえなかった。
そう送別会を3回も4回もやったらもうそのうちお前まだ日本にいたのみたいな形で
うんうん、うん、
たらある時そのカリフォルニアロスだったら安いチケットがあるよって言うんで、うんうんうん、あれ、72年かな、なんかロスに
何年ぐらいアメリカに行
ってたの？4年、うん、でもその間に仕事でこっちに1年に1回ぐらいはなんかいろんな企画があったりなんかして、うんうん、帰ってきたりしましたけど、うんうん、4年やっぱりアメリカにいたのが僕の人生の中ではすごく大きな
人生の宝物になりました。
そうですね、もう今から考えると70年代なんてもうずいぶん昔なのに、
うんうん、
つい一昨日ぐらいの、だから人生の中で80年の人生の中で4年たら本当に20分の1なんだけど、うんうんうん、僕の中ではもう3分の1とか、ね、もっと大きいぐらいの、
どんな生活をしてらしたんですか、そのアメリカ時代。
だから ビザの問題なんかもあって、うんうん、いろいろ向こうのでコマーシャル、うん、作ってる日本の会社、
うん、
サントリーのあれでサミー・デイビス・ジュニア
がやりましたね、スカートでやった
愛のテイクケアしたりとか、うん、あとハッピーエンドが向こうにレコーディングしに来たの
をムード歌謡のね、
うん、ハッピーエンド、
ハッピーエンドって
ハッピーエンド、
トシ伊藤とハッピーエンドじゃ
違
った
ハッピーエンドってもうフォークの神様みたいな、
ごめんなさい全然知らない
んだ、細野とかさ、
鈴木しげるとか、
うん、もうそれの最後のあれを、
うん、失礼しました、
それ怒られるよみんなも神様みたいに
ああちょっと世代がやっぱり違う、
ね、思ってる。でそれをお手ケアして、うんうん、ギター鈴木しげるだったりとかね、うんうん、でほらその時ドラム弾いたのは松本、今も作詞家で有名になっちゃったでしょ、
松本秀彦さん、
うん、松本隆、
松本秀彦さんはジャズのサックス
松本隆、
あ隆さんね、うん、はいはい、
で そのメンバーのレコーディング付き合ったりとかっていう、うんうん、でそうこうしてるうちにそのリリーが私が泣いてますっていうのがヒットして、うん、でそのプロデューサーがその浅川真紀と一緒だったん で、うん、でリリーアメリカでレコーディングしたいから、うん、したら手伝ってくれみたいな形でやって、うん、日本に帰ってきて、うん、もう一回もう一枚作りたいからしたらも、うん、ぜひそのアメリカのミキサー連れてね、うんうんうん、来てくれって言われて、うん、で4年ぐらいのあれをこう畳んで日本帰ってきて、うん、その時のリリーのキーボードが坂本龍一、う
ん、
まだ芸大の学生だったけどね、それこそムーブのシンセサイザーをもう、
うんうんうん、
触り始めで
最初の頃ですよね、
でもねめちゃくちゃやっぱり
才能豊かな
才能豊かっていうか、うん、彼が何をしたいかがよくわかるから時間はかかっちゃうんだけど、うん、だから会社の方から何でしたらこんな時間かけるんだって言われるんだけど、うん、でもいいものができるのは、うん、分かってるから自由にやらせてあげるっていうような感じ、う
ん、その時やっぱりあれですか、あの設楽さんはあのプロデューサー的な役割だったんですね。
そうです、プロデューサーとして、うん、オーロイラっていうね、うん、あの、レコード、うん、プロデュースしたりとか、
うんうんうん
うん、で、何人かちょうど学生時代の、あの僕の玉川の友達の下條アトムが LP 作るっていう、それまたあのプロデュースしたり、何人かのアーティストのそういうあのプロデュースして、で、あのそのうちにやっぱりあの日本帰ってきたら自分がやりたいものをまずやろうっていうんで、その1978年にフルーツバスケットコミュニケーションズっていうのを作って、
え、それはなんか何ですか、そういう音楽団体みたいですか。
そうですね、あのね、若い20歳代の人たちと一緒にその音楽をやったりとかっていう、あのそういうなんか その人のやりたいことを生かしていくみたいな、形 でその旗揚げにそれこそ谷村新司とか、木の実奈々とか、山口百恵さんとかね、みんなこう今なくなっちゃったけど青山にタワーホールっていうホールがあって、そこであの第1回の立ち上げ公演
コンサートみたいなのをしたわけですね、
コンサートやったりなんかして、そこからずっとなんかその、自分がやりたいことと養成というのかな、
プロデュースすることとね、
して
育てる方ですね、
それこそ出会い貢献じゃないけど、若い人を育てていくみたいな、向こうであのアメリカでいろいろ勉強したんで、その自己開発講座っていうか、その人のやりたいものを、
開花させてあげるっていうか、
そうそうそう、でうまいのよ向こうのプロデューサーってさ、なんかこう歌うと日本って、あ、ここのとこちょっと音程が悪かったからとか、悪いとこ言うんだけど、全然そうじゃなくて、なんて素晴らしいんだろう、もうこんないい歌聞いたことないみたい、でもあそこのとこもうちょっとこういうふうに歌ってくれたら、もう僕は死んじゃうよ、死んじゃうよみたいな言い方するみたいな、とこで本当に乗せ上手っていうか、
国民性の違いみたいなね、やっぱりなんか、
でそういうことをいっぱい勉強しましたね。
なるほどね、
で
コミュニケーション力です。こ
うやってあれは別にプロのシンガーとかなんかじゃなくても、いろんなやりたいことある人の、その人の一番いいものを見つけてあげて、それを実現させてあげるのが、なんか僕の仕事じゃないかなと思って。
素晴らしい、なるほど。
そういうのを、だから自分自身もステージやったりなんかしますけど、そのアーティストをこう見つけて一緒に育てて、
のが、ね、あ、なるほど。じゃあ、設楽先輩 その、7月のコンサートとか活動なんか発表するものをおっしゃってください。
7月はね、1日だけどね、
もうね終わってるけど、でもまあ
過ぎちゃって、今度その7月の1日の次は7月24日に、Facebook ライブっていうのを毎週、
なんかプロデュースしてるシンガーさん、
やってますんで、それは、Facebook のところで、歌形リストやすこっていう、チャンネルからちょうどお昼の、これは夜ですけどね、お昼の時間にやらせて、8月の8日には僕がプロデュースするアーティストのコンサートをやりますし、それから10月にもやりますんで、ぜひぜひ来ていただけたら嬉しいです、
ありがとうございます。今日ね、まだ今月は設楽先輩ですから、また次の週につながると思います。ではこれでエンディングに、ドリームに行けますか。あ、急は無理ですね。じゃあはい、はい、それでは、もうね、今日はこれでおしまいとなります。金曜日の23時、今週の失敗や反省や後悔はきれいに忘れて流して新しい波に乗っていきましょう。私もそうしたいと思います。次回もまたお会いできますのを楽しみにしています。 Good night, bonne nuit, à bientôt.